きっかけラジオ。きっかけラジオは会計財務の専門家まゆさんと若者支援の専門家哲が何かやってみたい、でもやり方がわからない、そんな方に向けてきっかけとなる情報を提供していくネットラジオ番組です。はい、始まりましたきっかけラジオです。ということで、まゆさん、今日は記念すべき40回目となります。
すごい、40回目まで来ました
はい、足掛け何年ぐらいですかね。もうでも2年ぐらいになるのかな。
あ、そうですよね、2年。
はい、
あの各2年近づいてきている感じですよね。
そうですよね、各週でやってきてるので、はい、いよいよ40回ということで、まあ、大体こうきっかけラジオ、この記念すべき切りのいい回にはゲストをお呼びしてということ で、ね、今日も、ゲストをお呼びしておりますの で、はい、ですね、ご紹介したいと思います。はい、人と組織を咲かせる人材育成コーチの吉田裕二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
記念すべき40回、招待していただきましてありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。あの、くも吉田さんのことは、その前さんが、経営しているギフトの、講座に来られている時の、まあ、その講座内容をちょっと拝聴してて、今日はあのとてもゲストに来ていただけて嬉しく思っております。
はい、はい、私も光栄です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
したら、まゆさんと吉田さんの関係性というか、そこから伺っていけたらと思うんですけど、もう割と長いお付き合いなんですよね、二人は。
怪しい関係ではないですよ。
怪しい関係ではない。お付き合いというと確かに。はい。
もう15年前ぐらいですね、東京で、亡くなられちゃったんですけど、石原明さんっていうね、経営コンサルタントの方の勉強会でお会いしまして、
はい。
で、一緒にね、こう、学びながら、小山さんが、こうね、本当にこう、真摯に向き合って、いろいろことを勉強されてる姿を見て、私もなんか、何なのかの形で応援したいな、っていうふうに思ってたんですよね。で、まあ、いろいろこうね、ギフトとか立ち上げられて、ギフトを応援することになったんですね。確か、マンスリーサポーター、ナンバーワンでしたっけ？
ね、そうなんですよね。応援団長として。
応援団長として。
はい、そうなんです。最初に、本当に心よく、はい。
なるほど。マンスリーサポーターの第1号が吉田さんという感じ。
そうなんです。自分では1号ではないと思ってたんですけど、1号とは思ってなかったんだけど。
ああ、そうなんですね。
そうなってたみたいで、すごくそこも、良かったなと思ってます。
ああ。
本当になんかもう長く支えていただいているっていう感じで、うんうんうん、はい。
いや、なんか、またちょっと吉田さんのされている、こう、まあ、コーチングのこととかも深く聞いていけたらと思うんですけど、なんか、まゆさんから見て吉田さんってこう、どういった方というか、もう、長いお付き合いですけども。
そうですね。なんか、それ、さっき吉田さんもおっしゃってたんですけれども、石原明先生の勉強会で、はい、私、割と最前列に座る人なんですけれども、吉田さんも割となんか前の方にいつも座ってらっしゃったイメージがあって、うん、で、よくお会いする、なんかその勉強会以外でも、それに派生する、セミナーなどでもご一緒させていただいて、本当に、すごい、こう、なんていうのかな、いつも温かく声をかけてくださるイメージがあって、本当に、なんていうのか、受け止めてくださっているなっていう感じがいつもしていました。はい。
ああ、僕もすごい間接的になんですけど、こう、吉田さんがこう、まゆさんであるとかギフトのことを、こう、応援してくださってるなというのを、第三者でも感じるというか、こう、投稿とかのね、コメントくださってたりとか、本当にちょっとこう、温かいイメージの、ある方だなと思ってちょっと拝見はしてたんですけども。で、吉田さん普段、あれですね、コーチングを、こう、組織に対してされてるみたいなイメージでいいんですかね。
そうですね。実はまあ、小山さんと最初出会った時はまだ会社員だったんですね。
はい。
まあ、建設会社の、まあ、現場監督とか現場責任者やってる。うん、でもなんとなく自分も、なんかね、リーダーとしてこれでいいのかなと思いつつ、もやもやしながら、まあ、リーダーシップの勉強したり、コーチングの勉強したり、うん、そういう経営のことを勉強したりしてて、 で、5年半前ぐらいに、セカンドキャリアで、独立して、今は、人のね、個人の、ビジネスリーダー向けのコーチングとか、あと、企業研修とか、企業講演の講師とか、させてもらったり、あとは、叱り方っていうかね、その人のコミュニケーションについてのね、執筆などをさせてもらって、おかげさまで2020年の6月に、部下が変わる本当の叱り方っていう本をね、出版させてもらったりして、そういうふうなコーチとか講師、執筆活動とか、そういう活動をさせていただいているんですね。
このちょっと叱り方っていうのもまた、ちょっと今日ぜひ深めていきたい、聞いていきたいテーマなんですけど、まゆさんも、吉田さんのコーチングをちょっと受けていたことがあると。
そうですね。ちょっと本当に私自身が結構悩んでいた時に吉田さんにご相談させていただいて、で1年近く月1回のコーチングを 受けさせていただいて、で本当にコーチングを受ける中で毎回毎回気づきがあって、で随分とね本当に助けられたっていうか、しんどかった時だったので、すごいこういろんな意味で 支えていただいたなっていうのを、感じてます。
そうだったですね。東京に行ったりね、大阪行ったり、あとなんかメンバーの方とね、うまくいかなかったりとかね、いろいろありましたけど、本当そこからが比べるとすごい見違えるような、小山さんになりましたね、本当にね。
ありがとうございます。
こうなんかね、いろいろあったのも僕もなんか、こう、遠からず、近からずで、まゆさんの様子は見てたんですけども、こう、具体的にこう言える範囲でいいんですけど、コーチングを通してこう、まゆさんもこうどう変わっていったというか、またちょっと当時のことを思い出すと、まゆさんいかがですか？
そうですね。なんかやっぱり組織の代表として、私自身がまだまだ自分自身がすごい未熟だったなっていう部分があって、やはり周りの人に対して気を使いすぎてしまって、自分自身がやりたいことがなんかこう言えなかったり、なんかこう方向性が逆に定まらなくなってしまって、迷ってしまって、こうどうしていいのかわからないっていうような状態だった時に、すごく私自身のミッションっていうのをすごくこう吉田さん自身がコーチングの中で聞いてくださって、なんかそのおかげで私がこっちに行くよっていう旗を振れるようになったのは、なんかすごくコーチングの成果というかおかげだなっていうふうに思ってます。
ああ、素晴らしい。今まさにもう今のギフトってこう、おまゆさんの色が前面に出てて、なんかそれに伴ってね、こう、業績というかもう良くなっていってるなっていうふうには見えてるんですけど、吉田さんから見てこう、当時のまゆさんと、今のまゆさんってやっぱりかなり変わったというか、
本質的には変わってないと思うんです。すごく優しい方で、周りにことをね、気遣って、それぞれのなんか思いをね、反映させてあげたいなっていう思いは、すごく持っていらっしゃる方で。で、その中で、やっぱりこう、自分のことを殺してしまうというかですね、犠牲にしてしまうことがあるんで、小山さんのギフトがやりたいことは何なのかっていうことをもう一回明確にしましょうよ。明確にしたらどうなりますかとか。私は別にあっちこれ、コンサルしてるわけじゃないんですけど、小山さんのやりたいことは何なんですかっていうか、それは何でやりたいんですかっていうことを、なんか自分でね、整理してもらっていくと、ああ、こういうことをやりたかったんだなとかね。こういうふうにすればいいんだなっていうのを、自分でね、気がつかれていった。
なるほど、なるほど。ちょっとコーチングっていうのはそういう、ね、教えるというよりかは自分で気づいていただくみたいなことがコ
そう
ー
で
チ
す
ン
ね。
グなのかなっていうのがちょっとなんとなく思ってることではあるんですけど、そういうちょっとお二人の関係性も見えてきたところで、ちょっとこの時間が結構短くてですね、きっかけラジオは。まだまだもうちょっとあるんですけど、その叱り方の 部分もちょっと話をぜひ聞けたらと思っていて、まあ、というのもちょっと昨今、なかなかこう叱るの難しいというか、
そうですよね。
で、声もよく聞きますし、でも僕もこう、今年39でもうちょっと40代の、入っていくんですけど、やっぱりこう、指導していかないといけないとか、まあ、時には叱る時もあるんですけど、やっぱりもうなかなか難しくて、やっぱ組織のリーダーは、これからそういう壁にどんどんぶつかっていく方もいるのかなと思って、このちょっと叱り方についてちょっと聞いていけたらと思うんですけども、
そうなんですね。もともと私も叱り方が上手だったわけじゃないですよね。
あ、はい。
すごく下手だったというかですね、多
はい。
分パワハラっぽい上司だったんじゃないかなと思うんですね。もうやっぱりもうちょっと本に書いてあるんですけども、55歳の時に部下が失踪したりで、協力業者がとの関係性が崩れて、その現場がね、建設現場がうまくいかなくて、最終的にはこう、大赤字になっていくんですね。で、人生初のこう、挫折をするんですよ。
は
で、そこで、人との関わり方っていうのを、やっぱりそこでいろいろ考え直したんですね。そうすると、自分のやってることっていうのは、正論なんだけど、
はい。
相手がどう取ってるかっていうと、やっぱり相手は否定されてるなとかね。だからそういうふうに感じているんだなっていうことに徐々に気がついてきたんですよね。だからやっぱりリーダーとかね、上司は、こう、自分が言ってることがどう捉えてるかっていう、なんか相手の立場になったと見るみたいなところは必要だなっていうふうに考えて、それからまあいろいろ研究とかね、実践繰り返してきて、まあ、叱り方っていうのはみんなちょっとね、嫌だなと思うと思うんですね。だからそこをやっぱり自分も執筆してる時とか今も嫌は嫌なんですよ。大変なんですけど。でもそこは壁を乗り越えていくことが、まあ、自分の、壁とか、まあ、それが必要としてる方の壁を乗り越えていくことじゃないかなと思って。まあそういうふうな叱り方っていうことを、まあ、研究とね、実践を繰り返してきているんですね。
前さん、この辺どうですか？その、叱るって難しいし、僕もなんか、いや、こう、正しいんだからっていうのはちょっとやっぱりもう思ってしまうところもあって、こうやればいいじゃないとか もうどうしても言っちゃうっていうか、ですけど、叱り方に関して前さんってどうですか？捉えというか。
私もそう、本当に叱れない人なので なんか、なかなかそうなんですよね。できてないなっていうのはすごく感じます。ただ、吉田さんの本を読ませていただいたりとかして、あ、なるほど、こういうふうに言えばいいのかっていうのは、なんか少し分かったような気がして、なんかまずはそうなんだねって、こう、肯定するっていうところとか、まあなんか、こう、相手のやったことに対して、こう、頭からこう、否定から入らないっていうのは、やっぱりすごい、意識するようにはしてます。
そうですね。
確かに、まゆさんもこう、優しいタイプだと思うんで、こう、僕は結構多分、言っちゃうタイプだと思うんですよね。逆にこう、正論を。でも、こうね、言いづらいっていう方もいると思うんで、やっぱり叱り方ってすごい、今話してても難しいなとか思うんですけど、
ね、我々ね、こうね、無意識のうちに、
はい。
相手を粉々にしてしまうとかね、す べて粉々にしてしまっちゃうんですね。そうすると、そこには何も残ってないっていうか、なんか憎しみみたいなのしか残らないんですよ。でも、リーダーとか上司っていうのは、やっぱりそのチームとか会社のやりたいことを叶えていくとか、達成していくことがやっぱり使命だと思うんですよね。その時に、まあ、部下とか社員をこう否定して、破壊してしまったら、ここで終わってしまうんで、我慢しろとは言わないんですけど、やっぱりこう、社員を巻き込んで、会社とかチームのやりたいことを、になんか協力していくとか、一緒にね、こう、進んでいくようにするのがやっぱりリーダーの仕事だと思うんですね。
はい。
で、そこをちょっと意識転換してもらえばいいと思うんですね。で、大体できてないのはですね、どうしてもこう自分のことしか考えないんですよ。上司とか経営者っていうのは。だから正論を言うんですよ。でも、相手の立場になってみると、これってちょっと現実的じゃないとなんか自分のことはちっとも分かってくれてないなってなっちゃうんだよね。そうすると、こっちから発する言葉とかオーラが、もう本当攻撃的になっちゃうんですね。でも、相手の視点っていうか、これちょっとメタ認知って言うんですけど、相手の立場になってみて、上司がどう見てるか、経営者がどう見てるかとか、そういうちょっと自分を、他者の視点から見てみると、鬼のように見えてたなとかね。そういうふうに見えれば、あ、もうちょっとこういうふうに言った方がいいんだなとか、なるんですね。そういうちょっと視点を持ってあげれば、正論でも、あ、この人はちゃんと分かってくれてるから、こういうこと言ってくれるんだなって思えてくるんですよ。だからそういう受け取る状態の自分と、受け取れる相手の状態、そういうまあ関係性みたいなのを作らないと、やっぱり入っていかないっていうところが、まあちょっと本質かなと思いますね。
ちょっとメタ認知っていうところが、
うん。
こう、ポイントなのかなっていう
そうで
気
す
も、
ね。
はい、しましたけど、そうですね。こう、具体的に多分そういう組織のコンサルティングとか、まあ、コーチングとか、されてると思うんですけど、まあ、千差万別だとは思いつつも、何かまずここから 始めてみてはというか、ちょっとコツみたいなものって何かあったりしますかね。
ここから始めてみる。
叱るということに関して、叱る
やっ
の
ぱりお
第一歩。
互いを知るってことですね。こうお互いを知ら
ああ、
ないと、やっぱり人間って、やっぱりこう本能的に敵と見なしちゃうんですね。知らないと相手をその敵と見なすというか、知らないとなんか、怖いじゃないですか。だから
わから
どうし
な
てい
という
も、
感じで。
うん。だからまあ挨拶からでもいいですよね。まあ挨拶をちゃんとしてみとか、そしてこう相手のことをね、ちょっとずつ知っていく。多分私が今今日千葉県の船橋から参加してますよ。好きな食べ物はうなぎの蒲焼きとワインですよ。ちょっとしただけで、あ、吉田さんってそういう人なんだなって思う。
ああ、
そう
確か
す
に。
ると、小山さんが大阪の人で、こういうことや、そういうことをちょっと知るだけで、なんかこう、お互いを知れてくるんで、親近感が湧いていくんですね。そういうことをやっぱりお互いを知るっていうことを、少しずつ始められたらいいんじゃないかなと思いますね。
確かに意外と上司部下ってこう、そういう部分っていうか、まあ深く踏み込むまでも、まあちょっと難しいかもしれないんですけど、意外とそういうことあんまり知らないかもしれないんですよね。
そうですね。
でも
だそ
そ
れ
れ
はやっ
も。
ぱりね、上司の方からやらないと、部下とか社員は喋ってくれないと思うんですよね。私が例えばね、まあ、ハイキューというアニメが好きだって、まあ、バレーボール昔やったんだよね。好きだって言うと、いや、私も好きですよ。実はこういうアニメも好きですよとか言ってると思うんで、やっぱりそういうふうな上司の方から投げかけて、どんなこと好きなのかとかね。そこで、お互いに、あ、この人ってこんなことを大事にしてるのかとか、こんなことを家族の背景があるなっていうと、あ、だからこういうこと言うんだなとかね。分かってくるんですね。だそこをなんかね、調査するんじゃなくて、相手に関心を持つっていうかね。していくと、だんだん、こう、相手が、あ、敵じゃないな。仲間だなっていう感じになってくるんだ。そこはやっぱり一番最初ですよね。ですかねと思いますね。
確かに、まずそこからっていう関係
う
性を作るところから、
ん。
お互い敵じゃないんだよっていうところから始め
うん。うん。
ていく
そうですね。
ことですよね。でも、しかる、そこからまあ、ちょっといろいろ関係性ができて、いよいよこう仕事のこととか、で、こう、まあ、叱る場面であるとか、タイミングっていうのが、まあ、来るかなと思うんですけど、ここでちょっとこう、なんか知っておいた方がいいことというか、さっきのこう、正論をね、こう、相手の立場に立ってとかっていうのは本当そうだなと思うんですけど、
もう一つ、だからそうやってお互いを知り合っていくとですね、まあ、例えばですよ、その昔、なんかその、 事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだなとかってい
はい。
う映画があったじゃないですか。
ありました。
あれなんだっけな。
踊る
踊る
大
大捜
捜
査
査
隊
線
か。
の。はい。
でも、その経営者も自分の社長室で考えて、あ、これはいいプランだな。ぜひ社員にやってもらおうとか、ぶつけるんだけど、社長は自分のことちっとも分かってくれてないのに、なんでこんなこと言ってくんなって、やってらんないよってなっちゃうんですね。でも、例えば社長とか上司が、例えば現場に行くとか、相手の現実、あ、ここは抜かるんでるな、ちょっとやりにくいかもしれないな、で理解、あ、そうなんですよ、社長、上司、そうなんですよって分かった上で、でも、この社員とか部下がね、の、まあ、実力を見て、まあ、だからそこはちゃんと知っとかなきゃいけないです。この社員はここまではできるだろうとか、こういうことを期待してもいいだろうっていうことをお互いのことを知って上で、いや、ここの道はぬかるんでるけど、このぬかるみを踏み越えてやってほしい。これは厳しいことなんですよ。その人にとって試練なんですよ。
確かにそうですね。
で、そこは、やっぱり、ちゃんと相手の現実を分かった上で、ぬかるんでる。でも、君の実力は、ポテンシャルはここまであるんだから、ここを行ってほしいって言ってほしいんです。そこはちょっと経営者としても勇気を得るかもしれないです。そこが本当の叱り方っていうかね。
なるほど。なんか、全然叱り方のイメージが変わりますよね。どっちかというと、粉々にするタイプの 叱り方っていうふうに、やっぱり叱るっていうとね、イメージしちゃうんですけど、
だから
本
叱
当
るって感じはね、で切るっていうんだ、ね、で、まあ、口で相
そう
手
で
を
す
切り
ね。
刻むことは確かなんだけど、
はい。
本来じゃないあなたを切り刻んで、本来の自
あ
分になってほしいよって私は自分で勝手に考えてるんですよ。叱るのは。
あ。ああ。なるほど、なるほど。
自分自身の殻を。
その本来あなたじゃない、そういうものは切り刻んでやるっていう感じのね、その口で切るっていう。やっぱり口で伝えてなきゃいけないわけですよね。そこに何に、その自分のね、こう、相手を分かった上で、あなた、今のあなたはそうじゃないですよ。こっちに来なさい。っていうように言ってあげてほしいなと。だから私は、切るっていう、こっちの切るを伸ばしてですね、叶うに来なさいと。切
な
る
る
を
ほ
曲がるんじゃ
ど。
なくて、まっすぐにすれ
こう
ば
ね、
叶
まっ
う。
すぐグイッと
まっ
やる
す
と
ぐ。
確かに叶うに、
叶うに。そうす
な
れ
ります
ば
ね。
ね、目的とか目標にね、向かうことを、まあ、一緒に叶えようと。
いや、素晴らしいですね。これはでも、難しいですけど、やっぱり本当に、さっきのメタ認知とか関係性作るところから、
そうですよね。
現場に入っていって、それでもこっちの道の方がやっぱり正しい道というか、君に
そうで
入って
す
ほ
ね。
しいと。
だそこでね、経営者とかね、社長は、上司、格好つけて、ま、なんか、間違ったらいけないとかね、そうじゃなくて、間違ってもいいから、とにかく言ってほしいんですね。で、間違ったら、潔く、あ、間違っちゃった。って、頭下げて、潔く。そこでまた間違ったことを間違ってないと、格好つけたりするんじゃなく、間違ったら間違ったで、今間違った。違うことを言ってしまったかもしれないとかね。でも、ごめん、こうじゃなかった。こっち行ってほしいって。ちゃんとね、潔く謝って言い直せばいいと思うんですね。その辺も、やっぱり、だからその辺に、本当の叱り方の、まあね、勇気というか、覚悟が必要なんだと思いますね。
覚悟もなんかすごい大事なことなんだろうなというか、ま、自
まあ、
分
そ
も
の
間違
覚
う
悟、
リスクがありますもんね、叱るっていうのは。
でもそういうふうな葛藤とか、なんかを、くぐり抜けた先には、なんか一緒にね、こう、ゴールを達成したと喜びとか、すごいものがあると思うんですね。そこへ行ってほしいと思うんですよね。
いや、なんか40回にふさわしい話ができたというか、いう気がする。まゆさん、ここまで、まあ多分ね、改めてっていう感じだと思うんですけど、また聞いてみていかがでしたか？
ですね。でも本当になんかその心を開いて叱るっていう感じかなと。なんかこう改めて思ったんですけれども、でもやっぱり私自身がその吉田さんのコーチングを受けて、自分自身がその相手とのコミュニケーションを取る際に、自分を殺すのではなく、自分が心を開いて、こう 接する。で、まあ、叱るというか、まあ、言うべきことは言うっていうことで、なんかやっぱりこう、状況は改善してきたので、なんか吉田さんが今日お話ししてくださったこと、改めて、あ、本当にそうだな、なんかその通りにやってきて、うまくいってきたなっていうのをこう感じながら、聞いていました。はい。
そうですね。なんか、やっぱり上司の側も、社長の側も心開いて、
そうですね。
理
なん
解し
か、
合うっていう。
あと、なんかこう、みっともないところもちゃんと見せるっていうか、自分自身の、
そう
なん
です
か、
ね。もう
恥ず
みっ
か
と
しい
も
け
ない。
ど、私はなんか完璧じゃないよっていうところ、もうなんかちゃんと見せるっていうのを、やっぱり改めて大事だなっていう感じが、しました。
みっともないかもしれない。みっともないと思ってるのは社長自身とか上司だけなんですね。そういうふうに、こう、なんか、弱いっていうか、ミス、間違っても、なんとかしよう。そのミスをちゃんとみんなの前で言っている姿っていうのは、社員とか部下は、みっともないとは思わないですよ。
そうですね。なんか僕も、どうしてもこう、そう思われたくないってなるとか、ガードが上がっちゃうというか、気がするんで、本当に素直に、部下とかね、いう方々とこう接していけたらいいなって、なんか改めて今日は思わせていただいたなと思うんですけど、ちょっと事前にお話ししてた通りに、このきっかけラジオっていうのは、まあ何か始めたいなって思う方に向けて、配信しているポッドキャストになるんですけど、ちょっと吉田さんの方からこう、そういった方、まあ組織を作る方いるかもしれないですし、何か活動を始めたいっていう方に向けて何かこう、最後、メッセージをいただいて、終わっていけたらと思うんですけども。
そうですね。まず今きっかけっていうことで思ったのは、やっぱりその叱る時のきっかけっていうのは、やっぱり上司の方からやっぱり声をかけてあげたりすることが、やっぱりきっかけ作りっていうか、やっぱり上司の方からその声をかけてあげる。まあ、相手のことをこうね、関心を持ってあげるっていうことを、やっぱりきっかけを作ることだなと思ったんで、まあ、今日のきっかけラジオにも、そのやっぱり上司からきっかけを作っていこうとか、部下がとか社員がエミロイルのきっかけを作っていこうっていうことは、一つ大事なことかなと思いました。
確かにいいですね。上司からやっぱりきっかけを作ろうっていうのはすごいいいメッセージだなと思います。
そうですね。そして一つ、まあ、何かこれから始められようとする方に、まあ、大切なことは、やっぱりね、なぜそれをね、始めるのかっていうことをね、やっぱり自分で言葉にしてほしいんですね。もやもやもやってしてるんじゃなくて、やっぱり言葉にしてはっきりする。言葉にすると、あ、ちょっと違ってるかなとか、分かってくるんですよ。でも自分で分かってるようで分かってない、もやもやした状態だと、どうしても何か始めるときに、あ、これでよかったなってことになっちゃうんで、まず言葉にすることが、で、私は何を大切にしてるから、これを始めるのかっていうね。私は、こういう価値観を大事にして、こういうミッションを持ってやりますよというふうにね、言ってほしいなと思うんですね。私の場合は、関わる人と全力で向き合って、こう、深くつながりますとかいう価値観とか、物語は人の心理を本質を探求して、知識や知見を広げていきますよっていう価値観できてるんですね。そしてミッションは、その関わる人たちが望む未来を実現できるように全身全霊でサポートすることによって、自分自身を生かしきりますよっていう、まあそういうミッションを持って生きてるんですね。でもまあ最初の頃ね、そんなことはっきりじゃなかった。今最近はそういうふうに認識の時に価値観とミッションをはっきりすることによって、この結果出なくたっていいわけですよ。そのミッションに来てれば幸せなんで。だ金額とか地位とか名誉で生きてしまうと、どうしても他人の価値観に生きちゃうんで、苦しくなってしまうんですね。なおかつ再現性がなくなるっていうか、いつこれももっともっとになっちゃうんで、やっぱり自分の、こういうふうにするっていうね、その価値観、行動する価値観ですね。そしてこういうものを達成するっていう、なんかこういうことをしていこうっていうミッション、使命をやっぱり明確にしていただけると、なんかね、ああ、自分はミッションに来てたのかな、 とかね、価値観に教育得られたかなとか、そういう日々のなんかこう、自分の軸が確認できるんで、そうにしてほしいなと思いますね。
いやあ、ありがとうございます。なんか、ちょうど、1月という、こう、新年始まったところなので、ぜひ今回も、いろんな方に聞いていただきたいなと思いましたし、改めてなんか自分自身も、もう一回、ちょっと自分のミッションとか、見直して、やっていこうかな、という気持ちになりました。
応
は
援
い。
してますよ。
頑張ります。
安田さんと小山さんの ね、
はい。あり
そう
が
いう
とうございます。
ご活躍を応援してますよ。
いやあ、ありがたいです。
ありがとうございます。
はいさん、改めて、もう15年来の、お付き合いですけど、いかがでしたか、今回。
そうですね。改めて、本当に吉田さんのお話聞いて、いろいろこう、自分自身振り返りながら、なんていうか、一視聴者のような感じで 聞かせていただいて、でも本当にその通りだなって思うことばかりで、本当いろんな方に、今回の話聞いていただきたいし、これから何か始める人もそうですし、もうすでに始めていて部下がいらっしゃる方とかにも聞いていただきたいなっていうのを、あと保護者っていうかね、親、お子さんのね、育てている方とかでも、結構ついついね、叱るんじゃなくて怒っちゃう。なんかそういう中で、日々ね、なんかあると思うので、いろんな方に聞いてほしいなって思いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、ちょっと時間もいい感じになってきたので、今回は、これで終わりたいと思います。吉田さん、本当にありがとうございました。
いえいえ、
ありがと
本当
うご
に
ざいました。
40回に出させていただきました。ありがとうござい
また、記念会に 出ていただけたら、と思います。そうなるようにまた続けていきたいと思います。では、本日のゲストは、人と組織を咲かせる人材育成コーチの吉田裕二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうございました
。
た。